仮想通貨情報局へようこそ。さて、今日はですね、ちょっと衝撃的な数字から始めたいんですけど、米政府が今後10年で暗号資産から、約4兆円もの税金を追加で徴収しようとしていると。
4兆円ですか。また随分大きな数字が出てきましたね。
ええ。で、そのための強力な武器になるのが、2025年の取引分から導入される1099DAっていう、まあ1枚の書類なんです。もしですよ、この書類のせいであなたが気づかないうちに払う必要のない税金を何十万何百万円も払ってしまう可能性があるとしたらどうします？
それは聞き捨てならない話ですね。まさに知らなければ損をするという状況がすぐそこまで来ていると。
そうなんです。今回の分析はその1099DA が仕掛ける、まあ、巧妙な罠の構造を解き明かして、どうすれば自分の資産を過大な納税から守れるのか、具体的な対策を探っていきます。情報源は当仮想通貨情報局の2026年2月19日の記事です。これは暗号資産に関わる全ての人にとってもう他人事じゃありません。ではまず、この問題がどれだけリアルかっていうのを記事で紹介されている架空の人物マヤさんのケースで見ていきましょうか。
はい。
彼女は特別なトレーダーとかじゃなくて、2021年に少しビットコインを買って、その後いくつかのアプリで売買したことがあるっていうごくごく普通のユーザーです。
私たちのリスナーの多くと同じような立場の方ですね。
まさに。で、その彼女のもとに確定申告の時期に 1099DA が届くわけです。開いてみると、売却額、例えば5万ドルってしっかり印字されてる。でも肝心のいくらで買ったか、つまり取得原価の欄がぽっかりと空欄になってるんです。
うわぁ。
これがこれから多くの人が直面するかもしれない現実なんですね。
ここでそもそもその 1099DA とは何かっていう点からちょっと整理しましょうか。
お願いします。
これは米国内国債入庁、まあ、IRS がですね、デジタル資産の取引を把握するためにブローカー、つまり取引所なんかに発行を義務付けた新しい税務書式です。で、問題なのはこの制度が段階的に施行されるっていう、そこにあるんですよ。
段階的ですか？
はい。2025年の取引分からブローカーはまず総売却額を IRS に報告することが義務付けられました。
はい。
ですが、取得原価の報告が完全に義務化されるのは、実は2026年の1月1日以降の売却分からなんです。
ちょっと待ってください。それってつまり、2025年分の申告だと、いくらで売ったかは税務署に筒抜けになるのに、いくらで買ったかは報告されないケースが多発するってことですか？
その通りです。そこに情報の非対称性っていうこの問題の根源があるわけです。税務当局はあなたの売上を正確に把握する。でも利益を計算するための経費、つまり取得原価の証明は納税者であるあなたに丸投げされる。
うわ、
まさに売上は我々が把握するから、経費の証明は君たちでよろしくっていう、そういう構造なんですよ。
それはひどいですね。一番面倒な部分だけ押し付けられてる感じがします。じゃあこの取得原価が空欄問題を放置すると、一体どれくらい危険なのか、記事にある数字で見ると本当にゾッとしますよ。
具体例で見てみましょう。
例えば、あなたが暗号資産を5万ドルで売却したとします。で、もともと買った時の値段、取得原価は4万ドルだった。
はい。
この場合、本来の利益は差額の1万ドルですよね。税金はこの1万ドルに対してかかるべきなんです。
当然ですね。
ところが 199-DA の取得原価欄が空欄のまま、つまりゼロとして扱われたらどうなるか。利益は売却額そのままの5万ドルだとみなされてしまうんです。
うわ、
利益が実態の5倍に膨れ上がると、
これはとてつもないリスクですよ。税率が仮に 30% だとしたら、本来3000ドルの税金で済むはずが15万ドルも請求されかねない。
5倍ですもんね。
しかも多くの人が使うであろう税務ソフトに取引所から送られてきたデータをそのままインポートしても、この空欄は空欄のままなんです。
うわ、僕も普段株の確定申告とかは証券会社のデータをソフトに取り込んで終わりみたいな感覚でしたけど、
ええ、
同じ感覚でやったら大やけどしますね。
これはもう罠ですよ。
まさにインポートしたから大丈夫っていう、その思い込みが最も危険なんです。
自分で購入記録を探し出して、その数字を正確に埋める作業が不可欠になります。
いやー、大変だ。
そもそもなんでこんな制度が生まれたのかっていうと、背景には米国のインフラ投資雇用法っていうのがあるんです。この法律の一部である暗号資産への課税強化だけで、業界の試算によれば今後10年で約$280億。
$280億。
ええ、日本円で約4兆2000億円もの税収増が見込まれてるんです。
なるほど、巨額の税収確保っていう、まあ、国家的に強い意思があるわけですね。
その通りです。
その鍵を握るのが、取得原価が報告されるかどうかの区分。記事に出てくるカバードとノンカバードっていう言葉、これが重要そうですね。
非常に重要です。カバード資産っていうのは、ブローカーが取得原価を把握できて IRS に報告できる資産のことなんです。ただその条件が驚くほど限定的なんですよ。
ほう。
典型的な例は、2025年1月1日以降にそのブローカーで購入し、かつ一度も外部に動かさずに同じブローカーで売却した資産です。
え、ちょっと待ってください。2025年以降にそこで買ってそこで売ったものだけ？
そうなんです。
それってもう何年も前から暗号資産を持ってる人、例えばさっきの2021年に買ったマヤさんのビットコインなんかは、ほぼすべてノンカバード、つまり原価不明扱いになるってことじゃないですか。
おっしゃる通りです。さらに言えば、取引所 A で買って、それを自分のメタマスクみたいな自己管理ウォレットに移す。で、DeFi で運用してから取引所 B で売却する、みたいな。
ああ、ありますね。よくやるパターンです。
暗号資産ではごく当たり前の使い方ですけど、これも売却先の取引所 B から見れば、その資産は外部から入金された不足の知れないもの。取得原価がわかるはずもなく、ノンカバードになります。
これは、暗号資産の自分の鍵は自分で管理するっていう、あの自己管理、セルフカストリーの思想と、税務制度が求める一つの場所に資産を留めておけっていう要求が真っ向から衝突してますね。
ええ、意図的にそうデザインされているとしか思えませんね。
ですよね。
そしてこれはプラットフォーム選びの基準を根本から変えるかもしれません。
と言いますと？
これまでは手数料とか使いやすさが主だったのが、今後はこの取引所を使えば確定申告がどれだけ楽になるかっていう、ある種の税務的ロックインが大きな判断材料になる。
ああ、なるほど。
自由度を取るか、簡便性を取るかっていう新しいトレードオフをユーザーは迫られるわけです。
自由なはずの暗号資産が税金のせいで不自由になっていくと、なんだか皮肉な話ですね。
まあ、IRS もこのウォレット間の移動問題は認識していて、救済策がないわけではないんです。例えば、レブプロク2024第28という規定で、セーフハーバー、つまり安全コールールを設けてはいます。
セーフハーバー？どういう意味ですか？
要するに、IRS が、分かってますよ、皆さんがウォレット間で資産を動かすことは。だから、例えば、ウォレット単位で個別に原価をちゃんと追跡しているなら、その方法を認めましょう。と言ってくれてるようなものです。
ほう。
暗号資産の現実に少しだけ歩み寄ったルールですね。ただこれも結局は納税者自身が正確無比な記憶をつけていることがもう前提となります。
なるほど。結局は自分の記録が命っていうところに全部帰着するわけですね。ではこのあたりで私たちが陥りがちな誤解を整理しておきましょうか。
いいですね。
僕がリスナーの代わりによくありそうな疑問をぶつけてみますね。まず、そもそも 099-CDA が届かなければ申告しなくていいんでしょう？
ああ、それは最も危険な誤解です。 099-CDA が届くかどうかと納税義務の有無は全く関係ありません。暗号資産で利益が出たなら、たとえ1ドルでの申告する義務があります。書類が届かないことを免罪符にはできません。
ですよね。では次、税務ソフトにデータをインポートすれば、あとは自動で正確にやってくれるはず。これも先ほど話が出ましたけど、改めてお願いします。
これもダメですね。ソフトはあくまでブローカーから送られてきたデータを忠実に反映するだけ。取得原価が空欄なら空欄のままインポートされてしまいます。インポートは作業のスタート地点であってゴールではないと。必ず自分の記録と照合して空欄を埋め、数字の正しさを確認する作業が必要です。
なるほど。じゃあ最後にこれ。自分のウォレットに移せばもう追跡されないから課税対象外になるんじゃないの？
ウォレットへの移動自体は売買ではないので、通常は課税イベントにはなりません。
はい。
ですがそれは一時的に課税が繰り延べられてるだけなんです。その資産を後で売却したり他のコインと交換したりすれば、その瞬間に利益が確定して課税対象になります。問題は移動を繰り返すことで取得原価の証明がどんどん複雑になる点。 だからこそ移動履歴を含めた記録が重要になるわけです。
わかりました。誤解を解いたところでいよいよ具体的な行動計画ですね。この状況かなり厄介ですけど、私たちは一体何をすればいいんでしょうか。
はい、リスナーの皆さんの状況に合わせてレベル別に考えてみましょう。まずこれまであまり取引記録をつけてこなかった初級者の方、今からでも全く遅くありません。まず自分が使っているすべての取引所とかアプリにログインして、取引履歴を CSV ファイルなんかでダウンロードしてください。
とにかく公式な記録を手元に集めるのが第一歩と。
その通りです。そして最低限いつどこで何をいくらで買ったか売ったかを Google スプレッドシートとか Excel でいいので一覧にまとめる習慣をつけましょう。そして何より来年届くかもしれない書類の取得原価欄は空欄である可能性が非常に高いと心構えをしておくことが重要です。
なるほど。では複数の取引所とかウォレットを使いこなしている中級者の方はどうでしょう。
中級者の方はもう一歩踏み込んでプラットフォーム間の資産移動の履歴を整理することが不可欠です。例えばコインベースで買った 1ECH をメタマスクに送り、そこからユニスワップで USDC に交換したみたいな流れを取引ハッシュ、TXID なんかを含めて記録しておく。
ああ、そこまで。
ええ。また、先ほど少し触れた IRS のセーフハーバー規定とか、ステーキング報酬の原価計算に関する一時的な救済措置といった、より専門的な情報を確認して、自分の取引に有利なルールを適用できないか検討するのも良いでしょう。
専門的な救済措置もあるんですね。ただ、いずれにせよ記録がないと話にならないと。
そういうことです。
そしてどのレベルの人にも共通して気をつけなければいけないのが IRS からのラブレターですよね。
そうです。 CP2000 通知というものがあります。これは IRS がブローカーから集めたデータ、つまり売却益とあなたが提出した確定申告の内容をシステムで自動的に照合して食い違いが見つかった場合に送られてくる通知です。
あなたの申告、私たちが把握しているデータと違いますよ、説明してくださいってわけですね。
まさに。
怖すぎますね。
通常30日以内に回答しなければならず、放置すれば追加の税金や罰金が課されます。 1999DA の導入で IRS は売却額のデータを網羅的に手に入れるわけですから、この照合は今後比較にならないほど厳格かつ正確になります。申告漏れとか金額の不一致はこれまで以上に簡単に見つかるようになると考えるべきですね。
記録を怠ったせいで何年も後になってこの通知が届いて慌てるなんて事態は絶対に避けたいですね。
そしてこの動きは米国だけの話ではないということを理解しておく必要があります。これはもう世界的な潮流なんです。
と言いますと、
例えば EU では DAC8 というブローカーに顧客の取引情報の報告を義務付ける同様の規則が2026年から発行します。
EU でも。
さらに OECD が進める暗号資産報告フレームワーク CARF も2027年には加盟国間での初の自動的な情報交換が予定されています。
つまり日本の居住者が海外の取引所を使っていても、その取引情報が将来的に日本の国税庁に自動で送られてくるようになるということですか。
そういう未来がすぐそこまで来ています。暗号資産はなんだかよくわからないアプリの中だけの世界だった時代はもう終わりを告げようとしているんです。
うわ。
各国政府が税務という観点から株式や不動産といった既存の金融資産と完全に同じ土俵に乗せようと着々と包囲網を築いている。
日本に住んでいる私たちも対岸の火事ではいられないわけですね。
もちろんです。日本居住者が海外取引所を利用する場合、そもそもその取引所が日本の金融庁に登録されていなければ投資家保護の対象外であるという基本的なリスクがあります。それに加えて税制も日米で大きく違いますからね。
あ、そうですよね。
日本では暗号資産の利益は原則雑所得として扱われて、給与所得なんかと合算されますから、所得税と住民税を合わせると最大で 55% という非常に高い税率が適用される可能性があります。
55%？
ええー、海外の報告制度が強化されれば、日本の税務調査もより効率的に行われるになるでしょう。
なるほど。ここで記事が指摘している本質的な課題に立ち返りたいんですけど、それはこの問題は技術的には解決可能だという点です。
はい。
ブロックチェーン上の送金履歴、いわゆるオンチェーンデータを追跡すれば、どの資産がいついくらで買われどこに移動したのか、原理的には全て追跡できるはずじゃないですか。
おっしゃる通り、技術的には可能です。 しかし、現在の各国の税務インフラは、そのオンチェーンデータを直接公式な申告の根拠として活用する仕組みがまだ整っていないんです。
ああ、そうか。
プライバシーの問題や、どのデータを公式とみなすかという基準の問題など、課題は山積みなんですね。
技術の可能性と制度の現実との間に大きなギャップがあると。
ええ。そのギャップのしわ寄せが結局は納税者個人の記録管理に依存するというある意味で非常にアナログな構造を生み出してしまっている。それが現状です。私たちは技術が先行して制度が後から必死で追いかけている、そんな過渡期にいるわけですね。
技術が進んでも制度が追いつくまでは個人の負担が増える一方だと。よくわかりました。では最後に、ここまでの話を踏まえて、リスナーのあなたに一つの問いを投げかけて、この話を締めくくりたいと思います。
興味深いですね。
今は、技術的には取引履歴を自動追跡できるにもかかわらず、私たちは自分の手で記録を集め、自己申告するという手間を強いられています。では、将来的にももし税務当局が、ブロックチェーンのオンチェーンデータを直接 AI で分析して、あなたのすべての取引を完璧に把握するようになったら、どうでしょう？
ほう。
になるかもしれません。ボタン一つで完了するかもしれない。でもそれは同時に、私たちの金融活動が当局によって完全に、そして永続的に監視される未来を意味するのではないでしょうか。利便性の向上とプライバシーの喪失、このトレードオフについてあなたはどう考えますか？
非常に重要な問いかけですね。テクノロジーがもたらす未来は常に光と影の両面を持っていますから、そのバランスをどこで取るのか、社会全体で考えていくべき問題だと思います。
というわけで今回の分析をまとめます。2025年分の確定申告から米国で始まる新書式 1099DA は、取得原価の事後証明が決定的に重要になります。取引所からの報告に頼り切っていると、利益が実態よりもはるかに大きく計算され、払う必要のない税金を納めてしまうという深刻なリスクがあります。このリスクを回避するための最善の防御策は、何か特別なツールや専門知識よりもまず、日々の取引記録を正確に地道に残し続けるというその習慣です。書類が届いてから慌てるのではなく、今この瞬間から準備を始めましょう。
まさに自分の資産は自分で守るというこの世界の基本に立ち返ることが求められていますね。
詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。